インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオはですね、お肉とソレイユ団員、インカーク、またの名前を、ニート茶作家、ジョン・ドーがですね、まあ、なんやかんや、ね、ノープランでね、くっちゃべっていくラジオでございます。はい。でね、今日が、第28日目ね。もう、およそ1ヶ月ですよ。もう1ヶ月も、このラジオやっております。まだまだ続きます。参りましょう。ですね。本日はね、まあ、とりあえず、告知。まあ、告知つってもね、明日のあるやつなんでね、もうこのタイミングで告知されても間に合わないと思うんですけども、明日ね、明日というかもう今日ですけど、24日、日曜日にね、アメフトの試合のハーフタイムショーに出演するという、まあ初めての経験ですね、こういうことは。大体ね、チアがね、ハーフタイムにこう、わーわーって、ぴょーんって飛ばしたりね、ああいうことをやってるんですけど、そこに、我々お肉とソレイユが殴り込みをかけることになりました。京都大学ギャングスターズ対日本大学フェニックスの試合です。11時キックオフ。会場がね、宝ヶ池球技場ですね。京都市左京区の。肉のサイトの上の方にあるんで。詳しいところは、それを見ていただければ。今回は本当久しぶりにね、スーツで出演します。我々は。ジョーラがダメって言われたんで、じゃあスーツだろうということで、久しぶりのスーツでプレイです、我々。ね、お暇になる方は、ぜひ、アメフト観戦がてらね、お肉とソレイユの、まあ15分程度ですけど、ハーフタイムのね、ショーを見に来ていただければなと思います。はい。ではね、では、はい、コメントのコーナー参ります。ちょっとね、肉のページがちょっと重いんでね、なかなかコメントが、はい、出ました。はい。もこさん、いつもありがとうございます。ポルチオ様へ、こんにちは、はじめまして。ラジオの中だけで会えるポルチオ様。そろそろ会える頃かなと思ってたので、出てきてくれて嬉しかったです。インカクさんが気を失いかけている時から、あ、来るって待ってました。また出てきてくれるのを待ってます。質問です。ポルチオ様、お好きな食べ物は何ですか？まあ、一旦ここで切りましょうか。まあ、ポルチオ様へのコメントですね。まあ、ポルチオさんは3日に一遍ということで、ちょうど初登場したのが18回目だったんで、3の倍数の時にポルチオさんは現れるんでね、それを目安にしていただければと。知ってますか？2桁以上の数字の各桁の数字を足して、それが3の倍数になったら、その2桁の数字も3の倍数ってやつね。まあ知ってる方多いと思うんですけど。だから次ね、登場するのは第30回でございます。ポルチオさんがね。その時にまあポルチオさんに答えてもらおうとは思ってますが、多分ね、肉じゃがとかね、そんなんじゃないですかね。僕も肉じゃが好きなんでね。多分、肉体を共有しているポルチオ様も、肉じゃがはお気に召すのではないかなと思います。はい。まだ続いてます。インカクさんへ。こんにちは、こんにちは。映画の話、興味深く聞かせてもらいました。撮影ってすごくハードなんですね。以前撮影されてた頃のブログに載ってた、綺麗な景色の写真も思い出しました。ますます、うどんとカメラがポニーテールが楽しみになりました。そして、サマオニのチケットを予約開始まで、もう少し。それではまた。はい。ありがとうございます。ね。もう、5日前ですね。チケット予約開始まで。ね。いやー、サマオニね、もう、いろんな、ね、ゲストをお呼びして、我々もまあ、いろんなことをしますのでね。まあ、あと、1ヶ月ちょっと、劇場で待ってるぜという感じでね。で、うどんとカメラがポニーテールの方も、もうすぐ公開でございます。うどんとカメラがポニーテールをね、 どうやって略するのかっていう、ちょっと、ことがありまして。つまりその、どこをどう省略すればいいのかなという。まあ、うどかめとかね、うどポニーにするとね、ちょっと、三つの要素が、のうち二個しか取れてないんで、まあね、うかポニーとかね、うどかぽ。わかんねえな。まあなんか面白い、てかわかりやすい、なんか略称があったらね、皆さん。あ、うどんとカメラがポニーテールの相性を募集します。僕は今勝手に募集します。ね。もしなんかね、いいのが思いつきましたら。ラノベをね、ラノベのね、略称ってなんかうまいことしますよね。なんだっけな。僕は友達が少ないっていうアニメ化されたラノベがありまして、僕はもう全くノータッチなんで全くわかんないんですけど、僕は友達が少ないを漢字混じりで表記した時の、ひらがなだけをピックアップして、はがないっていう略称で、で、アニメのサブタイもね、全部その、漢字を抜いて読めば、はがない、はがないっていう風に読めるように、全部、アニメ12話か13話か知りませんけど、それを全部やってるらしくて、それはまあ、そういうの面白いですよね。ただね、誰だっけな。ライダーの時に、仮面ライダーで、井上俊樹さんかながね、サブ隊をそういう縛り方するのがちょっと好きじゃないみたいな話をどっかで聞いてね、その言ってたのが。で、要するにその、まあ、サブ隊縛りで言いますと、例えば、今やってる仮面ライダーフォーゼは漢字4文字縛りだったり、仮面ライダーオーズは何とかと何とかと何とかっていう3つ縛りだったり、そういう風にタイトルに何らかの法則性を持たせるみたいな風なやり方あるんですけど、その井上俊樹さんはなんか、そっち重視にしちゃって、そっちに合わせて中身作っちゃう風になっちゃうから、サブタイをそういう風にするのは嫌いって言ってて、まあそれはね、作る側のね、毎年チームを変えて、戦隊とかライダーは作ってるわけですけども、そのチームごとのやっぱり特色というか、今回はこういう感じなんだな、みたいな。そういうね、ばらつきというか、それは個性なんで、それは全然あってもいいと思うんですよ。例えばね、戦隊ヒーローで、戦隊まあ大体5人いるんですけど、その5人の私服をどうするかっていうのは、スタッフごとに、その、毎年戦隊が変わるごとにそれは変わってて、完全に制服というか、このキャラクターはこの衣装っていうのを一種類だけパンって決めちゃうやり方と、普通に私服は着るんだけど、例えばレッドは赤を絶対入れてるとか、ブルーは青い服だとか、そういう風にもうがっつり、イメージカラーで分けちゃうってやつと、いや戦隊ヒーローたちも普段は人間なんだから、普通に、服は着るだろうってことで、私服をいろんな、色とか関係なしに、普通に、そのキャラクターの私服として設定してるっていうやつと、いろんな種類があってですね、それはまあ、その時のスタッフとかキャストが、俺たちはこういう風に行きたいみたいな、風にやってるんで、やっぱりそんな風に毎年毎年ちょっとずつ変えてるのが、いろんな風にやってるのが、やっぱり、シリーズが長く続いてる秘訣なのかなという感じですね。戦隊はね、本当に36作品目で、今ね。一回も途切れることなく一回途切れたのかな。一回確かね、ゴレンジャーが1年半か2年ぐらいあって、ジャッカー電撃隊があって、その後、一回回れてんですよね。で、その間空いてる間に、スパイダーマンを、東映版スパイダーマンね、あれですよ、100メートル、世界チャンピオンの男、スパイダーマンっていう、あれですけども、それが挟まれて、バトルフィーバー J になってるんで、だから、まあ、途切れてるっちゃ途切れてるんですよね。でも、東映版スパイダーマンの、マーベラー、そこで初めて戦隊、巨大ロボットが出てきて、 その巨大ロボットを戦隊にも持ってってなのが、あのバトルフィーバー J の、名前わかんないですけど、バトルフィーバーロボかな、そのロボなんで、だから、まあ、スパイダーマンも、まあ、そういう巨大ロボというものを戦隊に持ち込んだ転機みたいなもん、ということなんですね。ちょっとあの、着地点を決めずに話してたんで、ちょっと、よくわかんなくなりましたけど、何の話だっけ？だからその、そういう風に36作品もずっと続いてるっていうのはやっぱりその、同じことばっかりしてるんじゃなくて、いろいろどんどん変化をいいところは持ってって、改めるべきところはバッと改めて、まあ、ここを変えたら、ここを変えようだの、どうこう、やってるのが、今まで続いてる、だなぁ。だって、36年やってるわけですから、単純計算で。そうそうないですよ、そんなに続いてる番組は。ねえ、しかもあの、火薬弾を使ったり、あの、怪人のスーツとかでも、本当に、ああいうのも100万とかそういうレベルらしいですからね。実際撮影使ってるやつは。ね、だからその、まあね、あの、今もね、完全におもちゃや主体のものになっているんですけど、まあそれはね、当然、いろいろやろうと思ったら、特撮は一番金かかるらしいんでね、やっぱり。バラエティなんかはね、あの、ひな壇に芸人座らせて喋らせれば、ね、成立するんで、あれですけど、ああいうのは本当に、スーツだの、いろんなね、人件費もたくさんいりますし、あの、仮面ライダーオーズのね、ガタキリバの、あのね、その、仮面ライダーオーズのガタキリバっていうフォームは、あの、20体に分身して、それぞれがバーって動き回ってキックするっていう、まあ、数の暴力的なフォームなんですけど、もう1年で3回か4回ぐらいしか登場してないんですよ。で、それなぜかっていうと、単純に、あの、お金がかかるかららしいんですけど、それ、どこにかかるかっていうのは本当に、あの CG 作る人件費らしいですね。本当にあの、まあ言っても、週1で放送しなきゃいけないわけですから、もう、人数バーって入れて、バーってチーム回して、合成してるんで、人件費がものすごいかかってしまうということでね。あの、だったら、最初からそういう技というか、そういう設定にしなければ、いいのになぁと思ったり思わなかったりもするんですけどね。まあ、そういうな感じで、何の話からこんなことになってしまったのかちょっとよくは覚えてませんけど、そんな感じです。はい。明日、アメフトで、スーツでやりまーす。はい。こんなところで、陰閣はこの辺にしといて、ジョン・ドーさんです。はい。ねえ。もう、ジョン・ドー側としても言うことはないぞという、そうそう、言うことはないぞという感じなんですけど、まあね、その、昨日言ったあれですけども、ビンタする方向転換して、今まあ、いろいろ書いてるわけですけども、で、とりあえず、そういう方向で決めたんで、まあ、半ページぐらいは進みましたね。まあ、その、バーンって大駒で、バシーンって走ってる、叩いてるシーンとね、その後の展開ですけども、とりあえずね、セリフさえ思いつけばね、パッパッといけるんでね、本当に、もう、セリフですよ。大事なのは、ネームですよ。本当にもう、僕普段携帯のメール機能のとこに、ずっと展開メモってるんですね。展開とか、なんか思いついたこととかをもう、すぐ携帯のメールで、携帯のメモ帳機能って文字制限あるじゃないですか。ちょっとメモ帳まで行くまでにちょっと時間かかりますし、メール機能だったら、ポンってメールのボタンを押したらもうその場で行けるし、まあ、文字制限も、メモ帳よりは多いし、メール自体を何本も増やせば、いっぱいメモができるんで、僕は対応してるんですけども、そんなこんなで、やりすぎて、今、送信フォルダに、 送信ボックスに未送信のメール、つまりメモ帳代わりにしているメールが108件。ね。とんでもないことになってますけど。まあね。これは、まあこれの中にはね、肉でやるラップの歌詞とかも混じってるんで、全部ジョンドー側のあれじゃないんですけど、ただもうこれも整理してないんでね、もう古いやつは、もう何に使うかわかんないような、ほんの思いつきのやつみたいなやつが多いんですけどね。まあ今一番ね、とりあえずね、僕は ニート社の遊戯王漫画で、サブタイとか、まあサブタイは、まあそうですけど、デッキに名前をね、つけてんのは、僕だけなんですよね。デッキの、例えばマリシャスビートとかいう、そういう、デッキの分類とは別に、デッキに名前をつけてるっていうのは。で、これ、どうしてかっていうと、それは、僕はニンテンドー DS で遊戯をやってるからっていう、まあそういうことになるんですけどね。まあ僕はメイド書いてた頃からそうですけど、とりあえずもう何かしら単語でパロディをやってこうという感じです。まあこれもね、客引きというか、興味持って、いかに興味持ってもらうかっていう第一印象でね、やっぱりクリックして、トップページの感じ見て引き返すっていうのは全然あり得ることですし、僕もニート社でなんかクリックしたけどトップ絵見て引き返すってことは多々あるんで、それでどうやってこうがっつり物にするのか、そこで戻るを押させない方法みたいなのをね、例えば、でもね、例えば覇気はあれ多分初見の人は多分引き返すと思うんですよ。あれでも覇気はもうそれまでに気づいたものがあるんで、あれで成立してるんですね、覇気は。ただ、デュエル部はね、やっぱり、覇気なんかと、はい、違う。デュエル部なんかはね、覇気と比べると、おこがましいですからね。いろいろ、ね。だから、こんだけね、パロディしてりゃ、一個ぐらいは、その人が、おっと思うものがあるんじゃないかという。だから、そうなったら、クリックしてもらえるんじゃないかっていう。だから、バクバクバクもね、トップ絵というか、各章の絵でパロディやってますけど、あれも多分、同じような効果になってるとは思いますね。で、まあ、デッキ名の話なんですけど、静かとまどかのデュエルでは、デッキ名出してないんですね。これは単純に挟むタイミングを失ったんで、あれなんですけど、だから、ね、まあ、静かのデッキ名は最初のタッグデールの時に出たからなんですけど、まどかのデッキ名がね、今登場デュエリスト紹介って、登場人物紹介のページ作ってますけど、そこにしか載ってない。究極無敵銀河最強男ね。これまあ、超兄貴なんですけど、まあ、ネオスを、まあ、銀河最強男と定義した感じですね。まあ、まあ、マドカのネオスビートもね、もう、ネオスビートって言ったらおこがましいようなデッキですけどね。いや、僕がやっぱり今のカードプールを分かってないんで、ネオスビートって言ったら、ヒーロー蘇生や通常モンスター蘇生で、ネオスが何度も復活して2500で殴りまくるデッキっていうぐらいしか、そういう印象しかないんで、もうそういうデッキにしてますけどね。まあ、もう単純に今、静かに攻撃力で負けてるんでね、2500の時点で。それが、あれですけども。まあね。そうですね。まあ、だからね、まあ、そうですね。モケのね、ダンシングサムライなんかはね、本当に、モケじゃねえかって、言わせたかっただけですからね。これはもうトップでね、モケモケを抱いてる、モケを、初音モケを書いてね、騙したりして、見事に引っかかった方が、いましたけどね、これは。このね、登場デュエリストのページをちょっとね、改築しなきゃなと思ってて、登場人物紹介になってないんで、文章が。今のこういう方向じゃなくて、真面目に、 キャラクター紹介をする方向に、ね、持っていこうと思ってて、じゃないと、ウィキの方と、ウィキと、認定したウィキと、差別化ができないっていうか、もう、なんですか、最近は、ウィキは人に書いてもらうのが主流なんですかね。僕の頃は、自分でやれって言われたんで、自分でやって、もうそれがずっとやってるんですけど、だからその、作者でしかわからないような情報を、ウィキに載せてるんですけどね。この、それを、どっちをどうやるかみたいなのはね、ね、せっかくね、ウィキがあるんだから、ニート社には。それをうまいことをね、使っていかないとね、あれですから。あ、そうだ。あれが更新してましたね。MB。ちょっと、MB だけ読んで終わりましょうか。どこまであったっけ？あ、そうだ。助教を引いてないというところから。開脈でバブルを攻撃、さらにベルトワーク。排水、この辺は、排水の陣からですね。この最新更新分は。蘇生されて全部守備で。第3話は表紙だけですね。ちょっとだったらこの内容は、このフィールドのおさらい内容は2話のケツに持ってってもいいんじゃないかなとは思いますけどね。場の表現の仕方っていうのがやっぱりネックというか、どうやるかっていうのは悩みどころですよね。例えばMB みたいにね、こういう風に、図というか、表で表せる方があったり、アニメの GX、ゼアルみたいに、ああいう風に、実際にカードを並べてそこに書くっていう方法もあったり、よし。おしまい。本日ここまで。バイナラ。